声の広報藤沢第1822号2026年令和8年4月25日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市旭町 1-1 電話0466-25-1111ファクス0466-24-5928発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp藤沢市コンタクトセンター藤沢市へのお問い合わせはこちらへ0466-25-1111午前8時から午後9時年中無休それ以外の時間は0466-25-1114防災行政無線の内容は電話で聞くこともできますテレフォンガイダンスサービス050-5536-7060声の広報藤沢では2025年8月から試験的に音声の一部でテキスト読み上げソフトボイスボックスネモの AI 音声を使用しています市民センター電話番号なお障害学習事業についてのお問い合わせは31市民センターの障害学習事業でご案内します。睦合市民センター 81-6677 片瀬市民センター 27-2711 明治市民センター 34-3444 御所見市民センター 48-1002 遠藤市民センター 87-3009長後市民センター 44-1622 辻堂市民センター 34-8661 全業市民センター 81-4431 湘南大場市民センター 87-1111 湘南台市民センター 45-1600 鵠沼市民センター 33-2001藤沢市民センター 22-0019 村岡市民センター 23-0634 録音版制作藤沢市録音奉仕会協力藤沢市展示図書館2026年4月1日現在の藤沢市の推計人口は442,956人、世帯数は206,528世帯です。2. 目次 1. 関東アナウンス 2. 目次 3. 町ぐるみで子供を見守ろう。市立全小学校で登下校見守りサービスが始まりました。4. 特集5月12日は民生委員・児童委員の日。地域の身近な相談相手、民生委員・児童委員。5. リサイクルプラザ藤沢のゴミ・資源の受け入れについて。6. 5月は自転車マナーアップ強化月間です。7. 藤沢市暮らし応援カードの発送を開始しました。8. 地産地消講座収穫体験第2弾。9. 放送通信講座深海の未知なる資源と生態系。10. 発達障害啓発講座発達特性に悩んだら。11. 初めてのマインクラフトプログラミング。 12、アワープロジェクト、生活文化拠点再整備事業、設計対話シリーズ、デザインダイアログ2。13、手話通訳、要約筆記、手話リンクをご利用ください。14、市民センターネーミングライツパートナーが増えました。15、市民公開講座、在宅医療って何するの？どうするの？16、藤沢市民憩いの場、八ヶ岳野外体験教室。17、こんなトラブルにご用心。光回線の乗り換えは慎重に。18、マイナンバーカード申請支援オンライン窓口を新設します。19、市税納税通知書を発送します。20、マイナンバーカード北部窓口を臨時休業します。21、藤沢地名の会ミニ演奏コーナー付き講演会。22、未来叶える活動サポート事業を募集します。23、藤沢市フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金の適用施設を募集します。24、カードでプログラミングしてドローンを飛ばしてみよう。25、軽自動車税の減免申請のお知らせ。26、耐震改修工事等補助金の上限額を引き上げました。27、あなたは一人じゃない。5月は孤独・孤立対策強化月間です。28、藤沢浮世絵館展示。藤沢で山開き、浮世絵で登る富士山。29、広報藤沢プレゼントコーナー。30、カルチャー。31、市民センターの生涯学習事業。32、スポーツ。33、暮らしの情報ガイド、お知らせ。34、暮らしの情報ガイド、催し。35、暮らしの情報ガイド、講習、講座。36、暮らしの情報ガイド、募集。37、健康保険一部 AI 音声。38、ケーブルテレビ AI 音声。39、レディオ湘南 AI 音声。40、休日夜間などの休館診療 AI 音声。41、同時配布物のお知らせ。3. 町ぐるみで子どもを見守ろう。市立全小学校で登下校見守りサービスが始まりました。お子さんのランドセルに小さなお守り型の端末をつけるだけで、通過した時間や場所が記録される登下校見守りサービスが始まりました。問い合わせ、学務保健課。カラー写真が2枚あります。説明。1枚目。住宅地の中をランドセルを背負って一人で歩く小学生と思われる男の子の写真です。2枚目。男の子の拡大写真です。ランドセルにお守りのようなものをつけています。写真終わり。お守り型の端末を持たせることで、子供の安心な登下校につながります。万が一の時に通学路などにある見守りスポットや専用アプリをインストールした見守り人とすれ違った時間や位置情報を捜索などに活用することができます。無料プラン。また、ご家庭のニーズに応じて保護者に学校への到着、出発などが通知される有料プランも利用できます。 見守り端末の申し込み方法など詳細は市のホームページの学務保健課のページへ。二次元コードがあります。写真があります。説明。小さな端末とお守り袋型のケースです。写真終わり。見守り人アプリのインストールにご協力ください。見守り人は無料アプリをスマホにインストールするだけで参加できる地域見守り活動です。通勤や買い物など日常生活を送りながら子どもたちの安全を見守ることができます。見守り人が増えることで町のセーフティーネットが広がります。児童の氏名や見守り人の個人情報が他の利用者に伝わることはありません。見守り人アプリの詳細はこちらへ。二次元コードがあります。写真があります。説明。スマホのイメージ画面のようです。あなたの見守り履歴などの文字があります。写真終わり。4. 特集。5月12日は民生委員、児童委員の日。地域の身近な相談相手。民生委員、児童委員。福祉に関する相談や子育てに関する心配事など、地域の民生委員、児童委員にご相談ください。問い合わせ。福祉総務課。5月12日は、民生委員、児童委員の日です。民生委員、児童委員の存在や活動を知ってもらうため、写真パネルの展示や街頭キャンペーンで委員の活動周知を行っています。パネル展示、時、ところ、5月6日、水曜、休日まで、市役所本庁舎、1階市民ラウンジ、5月7日木曜から22日金曜、市役所分庁舎エントランスホール。街頭キャンペーン。時5月12日火曜。ところ、JR 藤沢駅、辻堂駅、小田急線湘南台駅。民生委員、児童委員って何？民生委員、児童委員は、日常の暮らしの中で困ったとき、行政や福祉の専門機関へのつなぎ役として活動する地域の身近な相談相手です。すべての民生委員は児童委員も兼ねており、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように見守り、子育てや妊産婦への相談支援も行っています。一部の児童委員は児童に関することを専門に担当する主任児童委員として活動しています。民生委員、児童委員は地域福祉の担い手として活動する非常勤特別職の地方公務員です。昨年12月に全国一斉改選が行われ、本市では新任委員を含めて4月1日現在483人の委員が支援活動を行っています。こんな時はお気軽にご相談ください。高齢者の一人暮らしなど生活に不安がある。福祉サービスの制度や相談窓口がわからない。生活に困った時の支援窓口を知りたい。障害や高齢のため災害時の避難に不安がある。子育てや介護の不安や悩みを聞いてほしい。ご近所などで気がかりな子どもや高齢者がいる、など。安心してご相談ください。民生委員、児童委員には法律で定められた守秘義務があります。相談内容の秘密は固く守り、個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援活動を行います。こんな活動をしています。安心して暮らせる町づくりと地域の絆づくりのために様々な活動に取り組んでいます。 敬老会の案内や敬老祝い品などの配布、市民センター祭りやイベントの企画・協力、小中学校の行事や懇談会への参加、子育てサロンへの協力、援助が必要な一人親家庭の見守りや支援、地域団体が実施する事業への協力、虐待に関する関係機関への連絡や見守り活動。写真が4枚あります。1枚目、地区防災訓練での炊き出し訓練。説明、屋外の広い場所でヘルメットをかぶったたくさんの人がいます。コンクリートブロックを組み合わせてかまどを作り、お鍋を火にかけているようです。2枚目、市民センター祭りに出店。説明、たくさんのお客さんがお店に集まっています。綿菓子などの文字が見えます。3枚目、敬老会で長寿をお祝い。説明、ホールのような場所でたくさんの人がステージの方を見ています。ステージの上の方には祝長寿と書かれています。4枚目、赤い羽街頭募金への協力。説明、民生委員と書かれたビブスを着用した方が募金箱を手にしています。写真終わり。民生委員児童委員 Q&A。 クエスチョン、自分の地区の民生委員、児童委員を知るにはどうしたらよいですか？アンサー、福祉総務課、または各市民センターにお問い合わせください。クエスチョン、どのように選ばれるのですか？アンサー、地域の中から推薦された方を藤沢市民生委員推薦会で審査し、神奈川県知事の推薦を経て、厚生労働大臣から委嘱されます。任期は3年です。再任できます。クエスチョン、訪問に来てくれた人が民生委員だと確認できるものはありますか？アンサー、民生委員、児童委員は全員身分証明書を持って活動しています。身分証明書は写真に神奈川県知事の割印が入ったものです。クエスチョン、主任児童委員とはどんな役割ですか？アンサー、個別の担当区域を持たず、子どもに関することを専門的に担当する委員です。市や学校、児童相談所などの関係機関と連携し、子どもや子育て家庭への支援を行います。民生委員、児童委員への正しいご理解をお願いします。藤沢市民生委員児童委員協議会会長、三橋俊則さん。2025年12月に全国一斉回選が実施され、新たな任期が始まりました。4月1日現在、神奈川県では3811人、指定都市、中核市を除く。藤沢市では483人の委員が厚生労働大臣より委嘱を受け、日々福祉の推進に活躍しています。毎年5月12日からの1週間は活動強化週間として、全国一斉に活動周知強化キャンペーンを実施します。本市では16地区民事協の活動紹介パネルの展示に加えて、藤沢、辻堂、湘南台駅前で啓発グッズを配布する街頭キャンペーンを実施します。同時に県民事協作成の PR 動画を市役所庁内のデジタルサイネージにて定期的に放映します。ぜひこの機会に民生委員、児童委員の活動の一コマを知っていただき、一人でも多くの方に民生委員、児童委員に興味、関心を持っていただければ幸いです。5、 リサイクルプラザ藤沢のゴミ資源の受け入れについて、火災の影響により停止していたリサイクルプラザ藤沢での市民からのゴミ資源の受け入れを5月1日金曜から再開します。詳細は市のホームページの北部環境事業所のページをご確認ください。なお、原則定期収集をご利用ください。二次元コードがあります。6、5月は自転車マナーアップ強化月間です。防犯交通安全課、道路下水道総務課。5月は自転車の交通事故を防止するための自転車マナーアップ強化月間です。4月1日から自転車にも交通反則通告制度、青切符が導入されました。市民一人一人が交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組みましょう。自転車街頭点検。次に読む表の通り、自転車販売店による無料の自転車点検を行います。当日、会場へお越しください。雨天中止です。時、ところの順に読みます。すべて5月中です。1日、金曜、午前10時から11時、小部思想。8日、金曜、午後3時30分から4時30分、御所見市民センター。12日、火曜、午後3時30分から4時30分、湘南台文化センター。13日、水曜、午前9時30分から10時30分、鵠沼市民センター。18日、月曜、午後2時から3時、睦合市民センター。21日、木曜、午後2時から3時、市役所本庁舎駐輪場前広場。22日、金曜、午前10時30分から11時30分、ヨークフーズ辻堂太平大店。25日、月曜、午後1時30分から2時30分、明治市民センター。26日、火曜、午後3時から4時、全行駅西口全行交番前。28日、木曜、午後2時から3時、湘南大場市民センター。29日、金曜、午後2時から3時、遠藤市民センター。自転車損害賠償責任保険などに加入していますか？県の条例により、自転車損害賠償責任保険などの加入が義務化されています。自転車と歩行者が関係する交通事故では、加害者に対して高額な損害賠償が請求される事例が全国的にもあります。自転車事故の危険性を理解し、自転車損害賠償責任保険などに加入しましょう。自転車は決められた場所に停めましょう。藤沢駅周辺をはじめ、市内の主要駅周辺は自転車の放置禁止区域に定められています。路上への駐輪は歩行者の通行や災害時の避難の妨げとなります。特に、点字ブロック上への駐輪は、目の不自由な方の安全な移動の妨げになります。少しの時間であっても、必ず駐輪場をご利用ください。問い合わせ。自転車街頭点検、自転車損害賠償責任保険などについて、防犯交通安全課。自転車の駐輪について、道路下水道総務課。7. 藤沢市暮らし応援カードの発送を開始しました。市民1人当たり1枚5000円分のプリペイド型ギフトカードを世帯ごとに U パックで順次発送しています。発送は6月中に終了予定ですが、7月になっても届かない場合は、藤沢市暮らし応援カード事業コールセンターへご連絡ください。本事業について、藤沢市暮らし応援カード事業コールセンター。 050-3816-5365、土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時。カードの残高や利用方法について、バニラ、ビザギフト専用ダイヤル、0570-077-096、土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後6時、音声ガイダンスあり。問い合わせ、企画制作課。詳細は、市のホームページの企画制作課のページへ。二次元コードがあります。8、地産地消講座収穫体験第2弾。農業水産課。農産物の収穫体験と生産者との交流を通じ、本市の農業生産から流通までを学べる講座です。今回は、枝豆とジャガイモを収穫します。時、6月13日土曜午前9時30分から11時30分。ところ、内戻り補助。講師、広志ファーム、宮国広志氏、ほか。対象、定員。市内在住の方60人。2026年度、初受講の方優先。抽選です。一組5人まで。小学生以下は保護者同伴。費用1人1000円。申し込み期限5月14日木曜。申し込み方法など詳細は市のホームページのイベント情報のページへ。二次元コードがあります。9、放送通信講座、深海の未知なる資源と生態系。生涯学習総務課、ファクス 50-8442。 放送日、6月9日から7月28日、毎週火曜、午前10時30分から11時。再放送は同じ週の土曜午後1時から1時30分。全8回。受講方法。レディオ湘南 FM83.1MHz または市のホームページの生涯学習総務課のページから。スクーリングあり。8月1日土曜午後2時から4時。市役所本庁舎。20人。抽選です。申し込み方法は市のホームページの生涯学習総務課のページへ。講師、神戸大学海洋艇探査センター特命教授、福島智彦氏。申し込み、市のホームページの電子申請から、または講座名、深海、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年代、電話番号を、ファクス、E メール、はがきで郵送で、生涯学習総務課、郵便番号 251-8601、朝日町 1-1、メールアドレス fj1-mannabi@city.fujisawa.lg.jp へ。5月26日火曜筆着までの申し込みで、放送開始前にテキストをお届けします。電子データでのテキストを希望する方は、電子申請からお申し込みください。二次元コードがあります。10、発達障害啓発講座、発達特性に悩んだら、子ども家庭センター。時、6月12日火曜午後1時30分から3時30分。ところ、市役所本庁舎。講師、発達専門小児科医、西村由美氏。対象、定員。市内在住、在勤、在学で、未就学児の保護者、または子育て支援に関わっている方50人。先着順。 保育あり、2歳以上の方6人、電話で予約が必要です。費用無料。申し込み、4月25日土曜から5月31日日曜に、市のホームページの電子申請から。詳細は市のホームページの子ども家庭センターのページへ。二次元コードがあります。11、初めてのマインクラフトプログラミング、競争推進課。マインクラフトの世界でプログラミングに挑戦し、ボスキャラのエンダードラゴン討伐を目指します。時、5月30日土曜、丸は午前10時から11時、丸い午後1時から2時、丸う午後2時30分から3時30分。ところ、ロボリンク、藤沢559。対象、定員。丸は、市内在住、在学の小学1から3年生と保護者20組。丸い、丸う、市内在住、在学の小学4年生から中学生、各20人。いずれも抽選です。費用、丸は1組1000円、丸い丸う1人1000円。申し込み、5月13日水曜までに紙面にある二次元コードから。問い合わせ、ロボテラス 52-5622、 祝日を除く水曜から日曜午前10時から午後5時、または競争推進課。抽選結果は5月15日金曜までに応募者全員にお知らせします。12、アワープロジェクト、生活文化拠点再生美事業、設計対話シリーズ、デザインダイアローグ2。デザインダイアローグ、設計対話は、市民会館などの新たな生活文化拠点の開業に向けて、街のあり方を考える場です。第2回の今回は、30歳以上の大人たちが、街をもっと自由に遊び尽くし、これからの人生を彩る場所を作るために語り合います。時、5月31日、日曜、午後1時から4時。ところ、市役所本庁舎。対象、定員。藤沢市にゆかりのある30歳以上の方30人。先着順です。費用無料。申し込み、4月27日月曜から5月22日金曜に、市のホームページの企画制作課のページから。二次元コードがあります。問い合わせ、企画制作課。詳細は市のホームページの企画制作課のページへ。13、手話通訳、要約筆記、手話リンクをご利用ください。障害者支援課。市では聴覚障害者などに次の支援を行っています。手話通訳相談員の設置。時、平日午前8時30分から午後5時、年末年始を除く。利用できる方、市役所各課での手続きや相談に手話通訳を必要とする聴覚障害者など。手話通訳者、要約筆記者の配置。対象事業、市が主催または共催する講演会や講習会など。利用できる方、手話通訳や要約筆記を必要とする聴覚障害者など。申し込み、各事業の担当課へ。手話通訳者、要約筆記者の派遣。利用できる方、市内在住の聴覚障害者など。派遣対象、医療、介護、教育、保育に関することなど。申し込み、 障害者支援課へ。手話リンク。聴覚障害者など会話に手話を必要とする方が手話で問い合わせができます。利用方法。市のホームページの専用ボタンなどをクリックすると、手話通訳オペレーターを介して、市に対して手話による問い合わせができます。事前登録は不要、通信料は自己負担です。詳細は、市のホームページの障害者支援課のページへ。問い合わせ、障害者支援課、メールアドレス、fjokakuhaken@city.fujisawa.lg.jp 14市民センターネーミングライツパートナーが増えました。市民自治推進課。市民センターの貸し室の一部でネーミングライツ、愛称命名権のパートナーを募集しています。新たに鵠沼市民センターホールの愛称が鵠沼セットホールに決定しました。パートナー、株式会社セット。購入金額は地域の特性を生かすまちづくり事業費の一部に充てられます。実施期間。4月から2028年3月。紹介した施設以外でもネーミングライツパートナーを随時募集しています。詳細は市のホームページの市民自治推進課のページへ。二次元コードがあります。15、市民公開講座。在宅医療って何するの？どうするの？地域医療推進課 21-9993 難病の父の在宅医療をしている湘南藤沢心臓血管クリニック院長の安西智博氏による講座です。時5月31日日曜午前10時から11時30分ところ市役所本庁舎対象定員市内在住、在勤、在学の方60人、先着順です。費用無料。申し込み、電話するか、氏名、電話番号をファックスで、藤沢市在宅医療支援センター、電話 41-9980、ファックス 41-9981 へ。問い合わせ、藤沢市在宅医療支援センター、または地域医療推進課。詳細は藤沢市在宅医療支援センターのホームページへ。二次元コードがあります。16、藤沢市民憩いの場、八ヶ岳野外体験教室。教育総務課。八ヶ岳野外体験教室は、夏休み、冬休みなど長期の休みを含め、学校利用のない日に市民の宿泊施設として利用できます。4月1日から市内在住、在勤、在学の方に同行する市外在住者も宿泊が可能になりました。八ヶ岳の豊かな自然や季節感あふれる食事を楽しんでみませんか？対象、市内在住、在勤、在学の方と同行する市外在住者。申し込み、利用希望日の3ヶ月前の月の1日から、八ヶ岳野外体験教室のホームページから、または電話で同教室 0267-98-5156 へ。夏休み期間、7月18日から8月25日の申し込みは、5月23日土曜午前10時から電話で同教室へ。問い合わせ、同教室または教育総務課。二次元コードがあります。 17、こんなトラブルにご用心。光回線の乗り換えは慎重に。事例1、現在ご利用中のインターネットをお安く提供できるようになりましたと電話があった。契約中の大手電話会社から光回線サービスのプラン変更手続きの連絡だと思い了承した。しかし、クレジットカードの利用明細を見て、覚えのない業者との契約に切り替わっていることが分かった。事例2、プロバイダ料金が安くなるという電話をかけてきた業者と契約した。安くなるには条件があると後から知り、解約を希望すると違約金を請求された。トラブルに遭わないために、利用状況によっては勧誘時の説明ほど料金が安くならない場合もあります。乗り換える前に現在の契約内容と比較して慎重に判断してください。問い合わせ、消費生活センター、午前9時から正午、午後1時から4時。18、マイナンバーカード申請支援オンライン窓口を新設します。市民窓口センター、市役所本庁舎市民窓口センターとマイナンバーカード北部窓口に、ビデオ通話でオペレーターと会話しながら各種手続き支援を受けられるオンライン窓口を新設します。予約不要ですのでお気軽にご利用ください。時、6月1日月曜から。なお、5月1日金曜から先行利用ができます。オンライン窓口でできること、マイナンバーカードの申請、再申請、写真撮影も行います。マイナ保険証の利用登録、公金受取口座の登録設定。19、市税納税通知書を発送します。納税課、2026年度の市税納税通知書を発送します。納期内に納付してください。納期限までの納付が困難な方は納税課へ早めにご相談ください。納税通知書の発送予定日、軽自動車税5月1日金曜、固定資産税都市計画税5月1日金曜、個人私権民税6月3日水曜。問い合わせ、軽自動車税納税課、固定資産税都市計画税資産税課、個人私権民税市民税課。納付方法相談、納税課。20、マイナンバーカード北部窓口を臨時休業します。システムメンテナンスのため、次の期間でマイナンバーカード北部窓口イトーヨーカドー湘南台店を臨時休業します。ご理解とご協力をお願いします。時、5月2日土曜から4日月曜祝日、5日火曜祝日、6日水曜休日は営業します。問い合わせ、市民窓口センター。